8月12日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日がね、祝日でありまして、もう昨日がお盆休みの帰省のピークというふうにも言われております。すでにね、ご実家であるとか、地元に帰られたという方もいらっしゃるかもしれませんし、あるいはいやいや今日は飛び石だけど仕事なんだよと言って準備されている方もいらっしゃるかもしれません。ちょっとね、街の雰囲気が休みに触れようか、あるいは平日かってい こう微妙な雰囲気の今日はね、12日迎えております。ただね、今日はいつもここ数日と比べるとちょっと何か暗いというか、暗いまでいかないんだけど、日差しがくっきりというわけではなくって、
そうです
ね今日本放送屋上の温度計、気温は 27.4 度を指してますが、湿度が 81.7%、台風が近づいているということもありますんで、少し、なんというか過ごしやすいのかなというね、ただ蒸し暑いお天気になっております。台風については後ほど7時10分過ぎのゾーンでね、日本気象協会の方ともつないで、台風のみならず、東北地方の豪雨もまだまだ予断許さないということもありますので、聞いていこうかと思います。ただね、帰省のラッシュもありますんで、帰省先でどういった過ごし方したらいいかというあたりもね、含めて聞いていこうと思うんですが、やっぱでも、このコロナで、去年、おととしとなかなか動けなかった人たちが、やっぱり動いてるんだなというのがね、メールやツイッターでもいただいておりますが、ツイッターバークーさん、昨日は福岡だったんですが、新幹線も街中も人いっぱいでしたと。結構ね、やっぱ移動しているっていう、スーツケースを引いてなんていう方もいらっしゃいますし、私も品川駅で京浜急行に乗り換えていつも家に帰るんですけど、そうするとそのコンコースがいつもと雰囲気違うなという感じでね。
にぎわってますか？
にぎわってるし、あとお子さん連れが多いなという感じで、でこう見ていくと、ちょうどその新幹線に向かってですね、在来線の後ホームが、10本ぐらいあるんだけど、そこをこう越えて、その先に新幹線の改札があってというですね、真ん中にある通路を、よく通るんですけど、そこにお弁当のスタンドがあるわけですよ。
ありますね。
並んでるね、やっぱね。
やっぱり
昔だったらさ、もう駅弁のね、スタンドっていうのは限られたんだけど、もう今はそれだけじゃなくって、こう駅中でショッピングできるところもいっぱいあるじゃない。お
惣菜屋さんとかもあったりとかさ、
お寿司売ってるところもあったりとかさ、もうなんか人が群がってるなっていう感じでね、選択肢も増えたと思うんですが、でもやっぱりね、こういう時は定番を食べたいもんですよ。
そうですね、
やっぱこうね、赤い看板の崎陽軒の、
崎陽軒、
やっぱ私も元々が神奈川の出なんで、崎陽軒というともうほぼソウルフードみたいな感じで、もう僕はいつもチャーハン弁当にしようか、定番のシューマイ弁当にしようか、5分ぐらい悩んでからですね、どちらかを決断をするんですけれども、やっぱこう俵型のご飯と、シューマイと、それだけじゃなくて、ちょっと甘辛く煮込んだタケノコとですね、そして漬け焼きの魚の入った、シューマイ弁当たまらんなと、これともプシュなんて言ったの新横浜着く前に大体あらかた食べ終えちゃうよみたいなね感じになるんですが、そのシューマイ弁当にもね、今異変がというか、なんだかね、やっぱこう円安であったりとか、あるいはこの物価高騰というものがいろいろ影響していて、その魚の漬け焼きですよ、あれマグロの漬け焼きが定番じゃないですか。
そうですよね、
もうあれだけでもね、俵型のご飯半分はいけるなっていうようなもんなんですが、マグロが手に入らないと。世界中で引き合いが多いらしいんですよ。もうそのマグロのうまさにですね、もうアメリカの方々も、あるいは中国の方々も気づいてしまったということがあって、で、しかも今円安もあってですね、ちょっと日本側の購買力が下がっているというようなこともあって、なかなか手に入らないと。で、そのね、サプライチェーンの影響があって、マグロの漬け焼きをですね、8月の17日、来週の水曜日から期間限定で、1週間だけなんですが、鮭の塩焼きに変えますという発表が、今週半ばあたりにあってですね、でこれがネット上を中心に騒然としていると いやいやいや、そうかと、やっぱこうびっくりしたというね、いう方もいらっしゃいますし、また、まあ、一時的なものなんで逆にこっちも楽しみと、
なんかレアですよね、だから。そうそうそう、期間限定商品かのような。
そうなんだよ ねで、このね、シウマイ弁当っていうのが1日に2万食以上売れるというですね、もう主力中の主力だということなんで、いやでもね、これやっぱ崎陽軒さんの矜持を感じるのが、はい、お盆休みをなんとか外して、お盆休みに帰省で帰るときには、まあ、昔通りの味を楽しんでほしいとい うそこのね、すごく矜持を感じるんですが、さまさわされながら手に入らないものは仕方がないというところで、来週は1週間限定で鮭の塩焼きになるということなんですけど、いやここもね、鮭の塩焼き焼きをうまいこと仕上げてくるんだろうなと思うとまたね、競技に入ったあれがうまいこと蒸気を吸っていい感じになってるのよ。
そうなんですよね、
こうタイミングを見計らって、しかもあれってそうそう、昔社長だとかですね、あるいは工場も見学と取材させてもらったことがあるんだけど、確かスタンドのおばちゃんが翌日とかのこう需要を予測しながら自分の経験則や勘でもって絶妙な数を仕入れてるらしいという、話を聞いたことがあってですね、やっぱりいろんな人の努力でああいう交流通ってのも成り立ってるんだなというのをね。
本当ですね。
コロナ前なんですけれども工場は見学できたんです。今どうだったかなっていうね、ぜひ、帰省のお供にと、シューマイ弁当のお話でありました。6時21分です。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ、今朝一面トップを見ますと結構ね、特集の記事が多かったりということで、まあさすがにお盆に入ったなという感じでバラバラの紙面であります。でそんな中、読売新聞は安倍元首相銃撃、手製銃想定なし、ネットに製法軽視、警察庁警護検証という、記事が出ております。まあ、これ今月の、ね、末までに検証の結果も含めて、警察庁側はやるということになっておりますけれども、まあ、その中で、まあ、その手製銃と、まあ、これ 3D プリンターが出てきた頃からこの危険性というものは結構言われていて、で特に航空会社等々がまあ、樹脂を使ったそういう銃が金属探知機でなかなか反応しないんじゃないかというようなところから、まあ、危機意識があったわけなんですけれども、まあ、一方でこういう、ね、事件になるとこういうところの想定が甘かったんじゃないか、想定なしというふうになっています。まあ、既存の法律でどこまで対応ができるのか等々が検証されているようで、ありますけれども、必要とあらば、ね、法改正等もやらなきゃいけない、ことにもなるんだろうと思います。朝日新聞は日中半世紀という、まあ、国交正常化から50年を迎えるという今年、まあ、今年の秋以降、ね、その様々なイベント等々も控えているという中で特集です。天皇訪中30年前の頂点、東条平いる間に望んだ関係発展ということで、まあ、天安門事件の後、まあ、確かに92年に、まあ、今の上皇后陛下両陛下でありますが、天皇皇后両陛下の訪中というものがあったというところ、まあ、その辺からね、また西側との窓が開いていくということがありましたけれども、中国側にとっては、その辺の内幕についてであります。それから毎日新聞は、復権したタリバン、アフガン政権崩壊1年という特集、次世代の未来を奪わないために民家で密かに女子教育という、まあ、女性のね、この権利等々というところ非常に危惧されているところでありますが、これについての特集です。まあ、このアフガンについてもね、後ほど、今日のコメンテーター宮城邦子さんにいろいろ聞いていこうというふうに思っております。ではそんな中ですけれども、社会面を開きますと、各紙、8月12日ということで、日航機日航ジャンボ墜落事故から今日で37年を迎えると、1985年の8月12日、乗客乗員520人が犠牲となった日航ジャンボ機の墜落事故であります。まあ、単独機の航空機の事故としては史上最悪とこういうことでありまして、この墜落現場となりました群馬県の上野村、御巣鷹の尾根というところ、まあ、その麓にね、神奈川という川が流れていて、でそこでは昨日はですね、犠牲者を追悼する灯籠の明かりが灯されたと、灯籠が流されたということがありました。まあ、我々もこれに先立つ先この前のね、日曜日に 行ってまいりましたが、まあ、やはりいいね、あそこに行くと、こんな山奥にね、スラクしていたのかという、そして、まあ、その尾根の部分にですね、墓標がこうね点々とこうあるというところ、520人という方々が、まあ、あのどれほど無念であったかということ、そして、まあ、年齢も当時もね本当に多岐に渡っていたんだなということが非常にこうよくわかるとね、後輩たちと一緒に行ったわけですけれども、まあ、本当彼ら彼女らは生まれる前の出来事であって、私も生まれた直後4歳ということで、まあ、後からいろいろと、ね、学んでしたところも多かったんですが、でもほとんど年の変わらないような、ね、お子さんたちも、犠牲者の中にはいらっしゃると、まあ、今日は、ね、朝日新聞、事故のないようにということで、このニコジャンボで、亡くなった宮島健君という方の話が書かれています。まあ、このお母様が812連絡会という、ね、ご遺族の集まりの、まあ、中心的にも活動されていたということもあって、そしてこの健君が、なぜ日航機に乗ったのかというと、まあ、大阪の、まあ、関西の親族の方のところに行くと、それは甲子園に、当時も大スターだった PL 学園、桑田清原、を見に行くんだということで、まあ、希望に胸を膨らませて、初めての一人旅ということで、乗ったというところでこの事故に巻き込まれてしまったということについて、で、まあ、あのPL学園の、ね、方々もこの甲子園で優勝した事情を知った高校から、ご遺族のもとに選手のサイン色紙だとか野球帽が届いて、健君の棺に納められたということがあったと。もう今もあそこに行くとですね、もう健君の大好きだった、まあ、鉄道の模型であったりとか、あるいは野球のボールも備えられているんだということで、ありますが、本当に空の安全だけでなくってね、交通の安全という意味で、ここで思いを新たにすると、もう今も研修で、来る方々というのもたくさんいるということであります。まあ、後、ね、日本の国内で日本の航空会社が、この大きな事故を起こすということは、なかった。まあ、もちろんね、ハイジャック等々という痛ましい事件というものはその後も続いているわけですけれども、本当にこの交通の安全というものを改めてこう噛み締めるという時期でもあるし、空の安全のみならずというね。ね、まあ、彼ら本当に命を背負って仕事をしてるんだというのは口々に言うおっしゃるところでありますが、うん、改めてこういったことをね、思い起こすところであります。メールもたくさんいただいてるんですが、その中で一撃さんという53歳のね、八幡の方ですけれども、あの当時航空無線リアルタイムで聞いてて録音してたんですと、たまたま本当に録音してたんですかと、高校2年生だったそうです。飛行機が好きで、無線が好きで録音していた、その後報道関係に出回った更新録音は私のものなんですと、事故究明、事故原因の究明に役立てばと思って提供した次第です、二度とこんな事故は起きてほしくない、皆様のご冥福改めてお祈り申し上げますと、こういうふうにいただきました。本当にね、様々な形で関わってらっしゃる方がラジオを聞いてくれているんだなというふうに思います。37年が経った、しかし、このね、安全を第一にというところはもう今後も含めて変わってはいかないところなんだろうというふうに思います。改めて通信でご遺族の御霊の冥福をお祈りする次第であります。高垣になるでした。6時34分です。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
久しぶりです。
ご無沙汰して
ております。
そうですよね、前回お越しいただいた時、伊田さん、
はい、コロナでお休みを
療養されててお世話になりました。
三宅
さ
ん、サボった
いや、サボってサボってサボったじゃないですよ。療養の成果
が、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、今日はですね、はい、まずは、アメリカのトランプ前大統領捜査活発化ということで、結構ね、メールなんかもいただいてるんですが、はいはい、埼玉在住の男性の方、はい、これ、どうなんですか、バイデン政権や民主党が2024年の大統領選にトランプさんが出られなくなるようにするためのものだなんていう分析をよく見るんですけれども、
それしかないでしょ。
考える
そう、それしかないでしょ。それはもう、ご本人、トランプさんはもうやる気満々、はい、おそらく 11月のね、
はい、
中間選挙の前にも発表するかもしれません、出馬をね。ただ今徐々にその、はい、トランプさんから見れば包囲網みたいなものがね、うん、こう圧力が狭まってきたなという感じがしてると思いますよ。でこれ今何が起きてるかっていうと、基本的には法廷というか法律の世界なんですが、ニューヨーク州ではこれ民事と刑事で、まあ、脱税とかね、
はい、
いわゆるトランプグループの企業の問題があって、からもう一つは、これはあのニューヨークの州の刑法もしくは民法でやってるわけですけれども、
はい、
フロリダで起きて、あのアララーゴという、
ね、別荘ね、
そこに家宅捜索が入って、これ FBI ですか、はい、連邦警察ですよね、うん、で何をしてるかというと、
はい、
ホワイトハウス その機密文書をですね、まあ、持ち出して、でまだ返してないということなんですね。まあ、普通私の知る限り、別に持ち出すこと自体は、はい、ちゃんと了解取ってればいいわけですよ。それはだってあの回顧録書いたりするわけですからね、うん、
はい、
ただそれ返さなきゃ困るわけだし、ましてそれを破って捨てたりね、
はい、
焼いちゃったりすったらこれ大変なことになるわけですよ、それをやったんじゃねえかと思って、おそらく家宅捜索に入ったんだろうと。で、まあ、トランプさんはむちゃくちゃ怒ってて、
はい、
もう俺の金庫まで開けやがったとか言って怒ってるんだけど、まあね、その、これは、連邦法、しかも、国家文書に関する法律ですが、はい、これはね、文句の言いようはないと思うんですけども、まあ、いずれにしても、今、徐々に圧力が高まっている。まあ、アメリカの、あれ見てると、
はい、
必ずしも、トランプさんでいいと思ってる人たちが多いわけじゃないですよ。トランプさんもバイデンさんもちょっと年取りすぎてませんかということで、2024年に出馬するって言ったら、うん、っていう人の方が過半数みたいですね。まあ、その点では、
はい、
そんなに簡単にトランプさんが勝てるとは思わないけれども、まあ、状況は悪くなっているということだと。
まずはこのトランプ前大統領への捜査についてでありました。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定、今週の株式市場のまとめと来週の見通し、今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香里さんと麗澤大学客員教授の西岡努さんの登場です。北朝鮮による日本人拉致問題、日韓関係などをテーマにお話を伺います。週末もぜひチェックしてください。
この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。まず株と為替の動きをお伝えしておきましょう。11日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べ27ドル16セント高い 33,336ドル67セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 74.90 ポイント下がって 12,779.91 でした。一方、円相場1ドル133円ちょうど付近で取引されております。11日発表のアメリカの7月の卸売物価指数が前の月と比べて下落をしたということで、まあ、おとといはね、消費者物価指数が出ておりましたけれども、まあ、それと並んで、まあ、利上げが早々急がないんじゃないかということで、上昇したということのようであります。では、取り上げるニュースはこちらのニュースです。中国が台湾統一の白書を発表。中国政府は10日、台湾問題と新時代中国の統一事業と題した白書を22年ぶりに発表し、平和的な統一のために最大限の努力を続けると主張しました。一方でアメリカが公的な往来や武器の売却で統一を妨害していると批判し、独立勢力や外部勢力がレッドラインを越えれば断固たる措置を取るとして、武力行使は放棄しないと牽制をしております。 アメリカのペロシ下院議長の訪台から、うん、なんかね、こんな
話も、22年ぶりに出した割には目新しいところは一つもないですよね、はい、
なるほど。
一応平和的統一を言いながら武力行使これを放棄しないと、
はい、
ね、で一国二制度でやるっていうけど香港の例見ろよと。
そうですね、
うん、だから全くね、うん、まあ、プロパガンダの一環としてね、これだけ、騒ぎになったから、この際出しておこうということ、程度のことで、中身は新しいものはないですよね。まあ、大体ね、ペロシさんの、あれも私は実に、社に構えて見ててね、まあ、ようやるわと。
ようやるわと。
まあ、三者三様ね、これで、はい、僕は、あえて出来レースと呼んでるんですけども、結局、ペロシさんは業績、遺産を残したいと、
はい、
ね、もうすぐ最後ですからね、うんうんうん、で、習近平さんはこれ3期目かかってるからこれは簡単に譲歩できないしね、
はい、
バイデンさんも支持率低いからレームダックにならないように、うん、まあやるわけで、それはそれなりにうまくいったと思うけど、
はい、
やっぱり今回の中国の判断っていうのは、まあ、5年に一度よくやるやつなんですけど、失敗だと思いますね。日本とのことで考えてみてください。何が起きたかっていうと、はい、2012年、
はい、
まあ、10年に1回目の尖閣事件ありましたよね。酔っ払った船長さんがぶつかってきたやつね、
はい、
で2つ目が2012年で、これ例の国有化問題、いわゆる国有化問題というやつで、
はい、
あの時に私は中国は判断ミスをしたと思っているんですよ、
うんうんう
ん、あんな形でね、強気に出て、はい、結局日本国民の多くを何ていうかな、反中にしたというか、まあ、中国にいかがなものかと思わせというような動きをしました。私はなぜあんなバカなことしたかよくわからんけども、結局2012年が、
はい、
5年に一度の党大会の年だった。だから譲歩できなかった、はい、日本政府は要するに東京都知事が当時のね、
はい、
あれを買うと、
島
を買うと言ったんで、
はい、
おっとっとっとこんな大変だと、
ええ、
じゃあ国で買っちまえと、
ね、
もともともうすでに国は一部所有権持ってるわけですから、
はい、
で買っちまえば政治の道具にならないで済むだろうと思って、中国側とおそらく握ろうとしたんだろうけど、中国は握れなかった。なぜかったらば、
うんうん、
ほら党大会の年だからですよ、そんな妥協してどうすんだと、叩かれたらたまんないということもあって、おそらく失敗したんですよね、
はい、
で協力強硬策ですよ。今回も同じですよ、
うん、
あとペロシさんが行くってのは分かってんだからね、
はい、
で4月だったから一度行こうとして、
そうですね、で
コロナにかかっちゃって誰かもかかったけども、うん、それで行けなくなっちゃった。だからいつか行くのは分かってるわけで、ね、はい、ね、ですからまあ十分に、なんていうかな、満を持して訓練もやったわけですよ。あんなでっかい大規模な訓練がね、
はい、
一朝一夕でできるわけはないんです。相当前から計画してなきゃできませんからね。ということはもう中国側は確信犯でこうやって、反応した。しかも強硬に反応した。私に言わせれば過剰反応した、
はい、
その結果何が起きたかったら、うん、そらね、やっぱり日本にまでね、ミサイルぶっ放すわけでしょ。
排他的経済水域で5発を、ね、打ち込まれましたもんね。
排他的経済水域だけ認めてないって彼らは言うんだろうけども、訓練区域のなんていうか位置を見て、
はい、
そして方向を見るとね、
うん、
要するに中国側は台湾を包囲してそれで兵糧攻めにしようとしてるわけですよ、
はい、
海上封鎖、
うん、
そして航空の封鎖をして、そして、まあ、なんていうかな、徐々にブドンパチやらずにね。
あ、
だけどそうは言ってもあのミサイルの撃ち方はね、間違いなくこれ、はい、米軍基地を念頭に置いたものだと思います。日本
にある、
はい、となるとね、やはりね、過剰反応というのは私はむしろプラスマイナスで考えた中国にとっては損だったと思いますよ。1996年も同じようにね、
はい、
台湾で総統選挙があって、はい、民選のね、それで、結局ミサイルをぶっ放して、
はい、
でアメリカが空母を出してきて、結局李登輝さんが勝っちゃったっていう ね、
そうですね、
何やってんだと、もっとうまい方法があるだろうと思うんだけど、うんうん、やっぱりああいう時にはね、彼らは力を見せたらね、
はい、
なんかこうひるむんじゃないかと勘違いするんだね。
あ、
逆効果だってことがどうして分かんないのかなと思います。
それこそね、香港の一連のこの圧力だって、
そうそう、
ちょうど台湾では総統選があるというところで、
そうそうそうそう、
これ蔡英文さんかなり不利だと言われていたところから、
そうそうそうそう、勝っちゃったんだからね、
うん、2期目になった、
ですから香港の弾圧のおかげだと、 だそういうことばっかやってるということはね、やっぱり判断ミスをしている、もしくはどっかで判断の基準が違うんでしょうね、普通とね。ですからああいう戦略的な私は判断ミスだと思うけど、それが繰り返されるという意味ではあまりいい兆候ではないなと。また5年後に何が起きるか考えたら嫌ですね。
もう5年に一度ね、強硬主義と、今日、昨日か、産経の三宅さんのコラム、はい、ワールドウォッチでも詳しく書かれていらっしゃいますけれども。
やっぱりね、党大会っていうのは、はい、自民党大会とか、なんとか大会と違って、あれもう彼らにとっては、選挙ないんですからね、
そうです
ね、そもそもね、もう実質的には。ですから、ああいう意味で、独裁体制の下で絶対に乗り越えなきゃいけない、ハードルでしょう。だから、絶対にその失敗を許されないと。だからこそ強気に出るのかもしれないけど、逆効果だってことが分かってほしいよね。
何かこういうむき出しの権力闘争のところだと、やっぱりマッチョに出ることによって、むしろ内政的に周りを黙らせるっていうのが狙いですか。
そうそう、まあそれもあるんでしょうね。いずれにせよ私は判断ミスを繰り返してほしくないなと思ってます。
ニュース7時またぎ、この台湾情勢について、詳しくお話をいただいております。沖縄の日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ、7時をまたいで続きます。まもなく7時です。8月12日金曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送、飯田浩司です。
おはようございます。新業一華です。
今朝のコメンテーターは外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。台湾情勢、特にアメリカの、ね、ペロシ下院議長の訪台からというところですけれども、はい、この、まあ、ペロシさんの動きっていうのは
これはね、アメリカの国内でもいろいろな議論がありました、はい、そして行く前にも、アメリカの特にリベラルの人たちの一部にすらね、これやっぱりね、ちょっとやりすぎやと、それで危険だと、
はい、
ということを言った人もいるんですね。だけど私はね、彼女は確かに革新犯で、人権の擁護という観点から中国に対して厳しい人でしたから、
はい、
それは当然だし、私はバイデンさんも、軍がね、ちょっとね、心配してんだよみたいなことを言ってね、なんかこう、煮え切らないことを言って、ちょっと、心配なんです。私に言わせればね、はい、先ほど申し上げた通り5年に一度中国が判断ミスするわけだから、こういう時に下手な間違ったメッセージを送ってはいけないと思うので、
はい、
しっかりと彼女は言ったのは正しかったと思うんですね。ただ問題はね、結局今混乱しているように見えることが、その中国に対して間違ったメッセージを送ることになってはいけないと思うんですよ。
はい、
実際には今アメリカで何が起きてるかっていうと、私なりに言わせていただければね、アメリカって民主主義の国ですから、しかも三権分立の国ですから、
はい、
行政府とそれから立法府、特に立法府の権限強いですからね。
議会、
ね、そうすると議会の、このペロシさんっていうのもある意味でリーダーですよね。
はい、
アメリカで対中政策について1970年代に作った一つのパターンが、中国の強大化によってですね、見直しを迫られていると、
はい、
でその時にアメリカではどういうふうにやるかっていうと、日本みたいにね、それこそ国務省が外務省がね、はい、考えてそれを総理に挙げて、で総理が発表して、それでもう議会は議員内閣制だから部会にちゃんと説明すれば OK と、こういうんじゃないんですね。アメリカで何が起きているかっていうと、やはり行政府が考える対中政策と、
はい、
それから立法府、議会が考える対中政策が微妙に違う。ところがかなり違う。特に議会では台湾に対する擁護の声が大きいですよね。はい、そうすると行政府とは微妙に違うんだけども、それを今、見直しをですね、公開でやってると。ね、パブリックにね、
はい、
それでペロシさんはもう自分の信念で行くと、そうすると共和党の関係者も実は本当は内心それで正しいと思ってるわけですよね。かといってじゃあ台湾にどんどんどんどん傾いてっていいのかって言ったら、そりゃそうもいかないわけですよ。だけどそういう形で、まあ、ジグザグ右往左往って言っちゃいけないな、いろいろな議論、カンカンガクガクの議論をやった結果ね、徐々に台湾政策というものがアメリカの政府として、つまりアメリカ政府というのは三権全部ですから、はい、行政府も立法府も含めて、修練していく過程、これ時間がかかるんですけれども、がもう始まっていると というふうに見ます。ですから徐々におそらく台湾に対する政策が変わっていくだろうと今回確信しました。
あの議会の方では、はい、もう新たな法律が今上院で審議されていると。そうそう、まあ、その中には非 NATO だけれども、まあ、同盟国とは言わないけれども、
同盟
地域なのか、うん、そのという
ね、
かぎぶり
ですね、
荒いというかぎぶり、
ということで、位置づけると、
はい、
まあ、そうなるとね、まあ、自主的なあの方針変更なんだけども、私これがね、あの、方向として間違ってるとまだ言わないけれども、うん、私は実は結構慎重なんですよ、うん、なぜかというとね、これ前も申し上げたことなんですが1970年代に台湾問題についてですね、これを現状を維持するための、
はい、
つまり中国側の武力攻撃を抑止するためのメカニズムが出来上がっていて、うん、その中にはアメリカの曖昧戦略だとか、
はい、
それからアメリカの台湾関係法とか、うん、そういうあのいくつかの要素でうまく機能してきたと思うんですけども、うん、それを変えようっていうんですかと、中国が強くなったから変えたいという気持ちはわかるけど、
はい、
だったらじゃあ中国、強くなった中国をどうやって抑止するか、新しいメカニズムを作らなきゃいけないわけですよね、うん、前のメカニズムはぶっ壊してメカニズムがなくなって抑止する手段がなくなって、それで、うん、政策だけ変えていいんですかと、私はそれはね非常に危険な考え方だと思っていて、
はい、
かといって中国と握れるわけではないですから、1972年と違いますからね、
はい、
しかしそれだけにですね慎重な政策の変更が必要だと思うので、
うん、
こうやっていろいろあのカンカンガクガクの議論をするのはいいんですけど、それだけじゃダメですよと言いたいんですね。
むき出しのこうパワーとパワーのぶつかり合いみたいなのになってしまうと非常に危険になる。で
最低限 の, その了解がないままに、このガチンコだけやればね、
はい、
本当に不測の事態が起きかねないということだと思います。
うん、ニュース七時またぎ、このまあ、米中関係台湾をめぐりというところをお話をいただきました。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。まずはこの時間気象に関する情報をお伝えいたします。停滞する前線の影響で連日東北、北海道地方を中心に記録的な大雨となっております。で一方で関東地方へは台風8号がこの週末に接近をするというふうにも言われております。ここでですね、日本気象協会の伊藤さんに、まあ、昨日からの気象の様子この先聞いていきたいと思います。伊藤さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。さあまずはあの東北地方の様子ですけれども、はい、いかがでしょうか。
はい、前線が停滞していて、はい、前線上を進む低気圧の影響で東北北部から北海道の道東にかけて雨雲が流れ込んでいます。特に青森県や秋田県内には発達した雨雲がかかりまして、
はい、
激しく降っているところもあります。で話にありましたけども、記録的な大雨となっている青森県の津軽地方や秋田県では雨量が増え続けていまして、今月8日月曜日の降り始めから今朝午前5時までの雨量を見ますと、
はい、
青森県の深浦町で 399.5 ミリ、それから弘前市の岳というところで412ミリと400ミリを超えてきました。また秋田県の八峰町の八森というところでは306ミリということで、このうち青森県の弘前市だけと深浦町では平年の8月1ヶ月分の雨量の、まあ、2倍をもうすでに超えているという状況です。ではこの後も雨が降るかというと、
はい、
まあ、降り続く見通しになってまして、強弱を繰り返しながら特に、はい、東北北部を中心に1時間に50ミリ以上 非常に激しい雨が降って明日にかけて大雨が続く恐れがあります。まあ、これだけ大雨になっていますので、
はい、
土砂災害や浸水の危険性というのがわずかな時間で高まる恐れがありますので、
はい、
川の増水氾濫と合わせてですね、厳重な警戒を続けていただきたいと思います。
これ天気図見るとずっと前線停滞しますけど、どうしてなんですか？
まあ、やはりその気圧配置、まあ、高気圧がまあ南の海上、まあの関東から西の方張り出しているという状況、はい、まあ、この形がまあ変わらず前線もなかなかこう南に下がっていけないという状況、うん、でこれが来週の初めぐらいまで続くということで、まあ、北日本は雨の降り方まだまだこう油断ができないという状況になりそうです。
で一方で関東には、はい、台風8号になって
そうですね、
昨日の、ね、この段階ではまだ熱帯低気圧でしたけど、
そうですね、はい、午前3時に台風8号になりました、
はい、
でこの後も北上を続けて、
はい、
明日は少しずつこう東寄りに向きを変えながら、明日の夕方からですね、夜にかけて東海から関東甲信にかなり接近、はい、まあ、このまま行きますとも
う
上陸の恐れが出てきています。すでに東海地方と甲信地方ではこの台風近づく前からですね、湿った空気の流れ込みで雨が降っていまして、はい、強く降っているところもあります。で関東地方はですね、今青空見えてますけれども、はい、まあ、これから雨、まあ、にわか雨のところが増えてくる見込みです。そして海上の波はもう今日からですね、
はい、
うねりを伴って次第に高くなってきますので、まあ、海のレジャーというのは注意ということになります。そして明日は台風本体の雨雲がかかりまして、
はい、
東海から関東甲信警報級の大雨の可能性、また、うん、風も強まりまして、
はい、
まあ、荒れた天気という恐れがありますので、まあ、東海から関東甲信にかけても土砂災害や川の急な増水、高波に十分な注意が必要ということになります。
これ勢力としてはどうなんでしょうか？
特にこう強いとかっていうものではないんですけれども、まあ、やはりその熱帯育ちのというかそのもう塊ですのでね、
はい、
たとえその勢力が弱くても、
うん、
記録的な大雨をもたらすという可能性も十分ありますから、
はい、
また動きとかも関係してきますので、この後の台風の動き気をつけていただきたいと思います。
はい、わかりました。伊藤さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
日本気象協会の伊藤さんから台風そして、まあ、前線のお様子というのを伝えてもらいました。ではこの時間取り上げるニュースこちらです。岸田改造内閣の外交安全保障を考える。第二次岸田改造内閣が10日今週の水曜日に発足いたしました。岸田総理は有事に対応する政策断行内閣と掲げております。でこの時間、まあ、岸田改造内閣特に外交安全保障について、今朝のコメンテーター三宅邦彦さんと考えてまいります。まあ岸田総理もね、内閣発足したその後の会見の中で、はい、この政策断行内閣と、まあ、この外交安全保障やコロナあるいは経済というところさまざまテーマ挙げてらっしゃいましたが、まずこの顔ぶれご覧になって、はい、宮城さんいかがですか？
顔ぶれを見る限り経験者、はい、もしくは非常にそのよく考えられたバランス、はい、いろいろ観点見てですねいいんじゃないかなっていう感じをしますね。ただまずこの顔ぶれもともかくね、
はい、
内政の問題はともかくとして僕は立場上その言いにくいんだけども、
うんうん、
まあ、お世辞抜きで申し上げますけどね、この最近の外交っていうのは非常に満点に近いと
言
っていいと思いますね。
これ
ね安倍外交が続いてるからじゃないんですよ、
はい、要
するに2012年の尖閣事件以降ね、やはり日本の周辺の安全保障環境が激変したことに対応して、
はい、
日本の外交も変わっていかざるを得ない。でそれにまさに沿った形で、あるべき外交が行われていると、でそれが本当にそうなのかっていうのを証明したのがね、
はい、
実は今回のペロシさんの台湾訪問後のこの状況、まさにこういうことが起こりうるから、政策を少しずつ変えていかなきゃいけなかったわけで、
はい、
その意味ではですねまさに一つの流れに乗っかっていて、僕は正しいと思うんですね。あとねやり方としてね、
はい、
その顔ぶれもともかくとしてやっぱり官僚組織をうまく使ってるなという感じがするんです。
はい、
安倍さんの外交というのは、まあ、その統治そのものですけれども、
はい、
どちらかというと大統領制 的なところがあって、側近がいて、
はい、
でスピーチライターがいて、
はい、
それで上からトップダウンでやりますよと、ね、だけど必ずしもそういうやり方ではないかもしれないけれども、
うん、
あの官僚の組織の、まあ、いい面をうまく使って非常に、なんていうかな、よく考えられた外交をやるというのもこれも一つのやり方ですよ、
うん、
こちらもメリットデメリットがあると思うけれども、
はい、
その意味ではバランスの取れたあの外交をやっていると思います、
うん、
その上でね、
ええ、
じゃあ、どうなんですかって言われると私は立場上なかなか言いにくいんだけども、うん、しかし一番あの今回なるほどなっていうかうんと思ったのは、
はい、
防衛省で、
ええ、
ね、前の島田さんという次官がいるじゃないですか、
はい、
彼が防衛省顧問になってかつ、
うんうんうん、
その政策参与
だったんですよ ね,
ね、
はい、
それがあの新浜田新大臣で、
はい、
その顧問は残るけど参与はなしと、はい、
うん、
顧問と参与ってどう違うのかと、
はい、
私もよくわからないけども、うん、人によって全部違うだろうから、しかしあこれはやはりその何が何でもその財源の問題もありますから、
うん、はい、
防衛費をそんなにむちゃくちゃ増やすわけにもいかないなという印象を持った人も多いんじゃないかなという気がします。
うん、
実際にね、確かにその多ければ多いってもんじゃないかもしれないし、
はい、
まず数字ありきではないと思うけれども、日本があのやらなきゃいけないことでお金がかかることこれ事実なんですよね。ですからその意味では増やすのはあの抜本的に増やすと、
はい、
5年以内に抜本的に増やすと、だけどじゃあその具体的なとなるとじゃあ財源はどうなるのかといろいろことを考えるとですね、ここからこの林さんから浜田さん、これが外務防衛でしょ、
はい、
それから当然のことながらこれ経済産業省って極めて重要ですよね。
うん、
そして経済安保、これは高市さんでしょ、
はい、担当
大臣、経産省は西村さんですよね、
はい、
こういう経験者が入ってきて、しかも政策に詳しい人、はい、この人たちが、まあ、うまく連携を取ってね、
うん、
であるべきところに落としていくという意味では、まあ、期待しているというか、それやらざるを得ない、
うん、
どのくらい増やせるのかなと、
はい、
どのくらい全体のバランスで、当然のことながら社会保障費とかね、
うん、
そのような費用をとバランスを取らなきゃいけないわけですから、そこをあのできるだけ、よく考えて増やしていただきたいなと思ってます。
うん、このね、あのペロシ訪台とその後の台湾周辺での演習の直前ですけれども、あの自民党の部会のところで、はい、あの一つの数字で 5.5 兆円という数字が、まあ、概算要求の段階で、
ね、
うん、出てきました。もちろん事項要求がこの後あって全体の額というのはもうちょっとあるかもしれません。
もう少し増えないとまずいでしょうね。 5兆という、
ね、
ことじゃね、どうかなとは思いますが、うんうんうん、そんなにむちゃくちゃに増やすというわけにもいかないとは思いますけどね。
あ、
まあ、しかし、ね、先ほどもちょっと申し上げたかもしれませんが、中国が判断ミスをしたおかげで、
は
い、これやっぱり増やさざるを得ないという状況になってきたこと事実ですね。やっぱりミサイルぶち込まれてね、
はい、
それであの全然防衛費が増えませんというわけにいかんだろうと、
逆のメッセージが出ちゃう、
だからどんどんなアホなことするんだろうなと思うんだけどね。あのその意味ではいろいろな要素を考えて、はい、しっかりとした額を決めていただきたいと思ってます。
以上、おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。半導体産業支援法。アメリカのバイデン大統領は9日、アメリカの半導体産業を支援する法案に署名し、法案が成立しました。半導体の生産や研究開発が柱で527億ドル、日本円にしておよそ7兆1000億円の補助金を投じます。これは国家主導で半導体産業の育成を進める中国に対抗する狙いがあり、補助金を受け取る企業は中国への投資に制限を受けることになります。半導体をどうするっていうのはずっと気になってきましたけど、
そうそう、まあね、中国側がこれまずアメリカお金をごめんなさい、はい、かけりゃいいってもんじゃないからね、
はい、
ただあの中国側はこれに対して差別的な産業支援策を推進、差別的なことやってのめらじゃねえかと思う、私は
深
いところだけど、
ね、
だけどやはり今の半導体じゃなくて、おそらく次世代の半導体で アメリカが主導権を握るためにですね、これだけのお金をかけるということなんでしょう。はい、方向としては正しいと思いますね。
はい、
もちろんみんなが自由にその変な差別的なことしないでね、それでしかも変に軍事的に利用しないで、しっかりとしたその IT の向上のためにやるならいいけど、中国側は必ずしもそうではないわけですから、
はい、
その意味でやらざるを得ないことだろうなとは思いますね。
でこれね、半導体に関してっていうと、それこそ台湾のメーカーとかがものすごく強いと、
そうそう、
まあ、このサプライチェーンをどうするとかっていう問題にもなってきます ね。
要するにもう今の状況では今台湾圧倒的でしょ、
はい、
だけどそれを台湾を取ろうとしてるわけで、まあ、一部の人は半導体の産業をなんとか根こそぎ持っていくとか、そういうことは、どうも難しいみたいね。要するに半導体ってのはただ簡単にお金をかけてそれで技術を高めればね、いいものがポコッと出るわけじゃなくて、
はい、
やはり不止まり等々いろいろなことを考えるとやっぱり人なんですって。ですからそのもし中国が台湾を何とかしようと思ったら、
はい、
武力でも必要なもんなら台湾の技術はバーッと、
はい、
逃げちゃうと思うし、そうでないと守れないと思いますね。逆に言うとそういう人、技術者がいないところで入っていっても実は作れないと、
はい、
そういう意味ではただ単にお金だけじゃなくて人も含めて、アメリカがその中国に最先端の半導体がいかないようなシステムを作ろうとしているのかなと思ってます。
はい、
それはそれですげえなと、本気だなという感じがしますね。
今ね、別の話ですが、ロシアが経済制裁を受けていて、
はい、
で西側からのこの半導体が入ってこないと、
はいはい、
こういろんなところで不具合を起こしているっていう、
そうですね、まあ、
この辺も中国は当然見ながらやる、
ね、当然出してるだろうと思いますね。だけどもそれはおそらく今の半導体じゃなくて次の世代、先ほど申し上げた、
はい、
次の世代でどれだけ どこの国が主導権を握るかによって相当あと10年後の戦略環境もしくは力関係がですね、はい、変わってくるという意味では、まあ、やるべきことを今やっているという気がします。
これ、まあ、アメリカがこういう流れに来ている中で、じゃあ日本企業、特にハイテク産業をやってるような企業っていうのも
頑張ってくださいよ、ね、30年前は日本の企業がねトップ5に入ってたんだからね。
そうですよね、
今もう見る影もないということではないはずなんで、やればできるはずなんですよ。それをぜひ日本も頑張っていただきたいと思います。
半導体産業支援法と、日本円にしておよそ7兆1000億円の補助金が投資されると、はい、今日のキーワードでありました。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
お送りしております OK コージーアップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華です。
今朝のコメンテーターは内閣官房参与外交評論家三宅邦彦さんです。引き続き
よろしくお願いします。
さあ続いてここだけニューススクープアップであります。いや久しぶりにやるな、
久しぶりにやるの、
そうそうそう、僕休んでた時は新業アナウンサーが
ね、 そうでしたね、
やってくれたんですけれども、
あんなアホなことしませんでしたよ。
うん、そうですか。いやいやいやいや、やっぱね、いろいろこうね、元祖とした工夫もしていかなきゃなと。
あ、そう、
いうふうに、
ね、元祖ってか誰もやらねえよね。
そもそも
それでは参りましょう、
はい、
この時間最後のニュースをスクープ
自分で笑っちゃダメよ。
まあ、笑わせる人は自分で笑っちゃいけないってよく言いますよね。確かにね。
何真面目に論評してんの。
どうぞどうぞ、時間もったいないから、
はい、アメリカ軍のアフガン撤退から間もなく1年。今月30日でアメリカ軍のアフガニスタン撤退が完了してから1年が経とうとしておりますが、アメリカのバイデン大統領は今月1日、国際テロ組織アルカイダの指導者、アイマン・ザワヒリ容疑者をドローン攻撃で殺害したと明らかにしました。ザワヒリ容疑者はアルカイダの指導者だったオサマ・ビンラディン容疑者がアメリカ軍に殺害された後、11年間にわたってアルカイダの国際的なシンボルとして存在感を保ってきた人物です。今朝この時間はコメンテーター宮家邦彦さんとアフガニスタンの今を考えてまいります。
そうか、去年のこの時期かという、
この1年で一体何がありましたか。アフガニスタンから撤退をして、そして、米ロ首脳会談があったにもかかわらず結局、ウクライナ戦争が起きて、そして全然終わりが見えないし、さらには、ペロシ下院議長が台湾に行って、中国がそれに過剰反応すると、僕はこれ一連の動きは因果関係があるとまでは言わないけれども、一つの流れだと見ているんですよね。やっぱりね、アメリカがアフガニスタンから出てくっていうことは、当然インド太平洋地域に中国の脅威があるからですよね、しかし私はプーチンさんはですね、それを見ていて、おーそうかいと、そろそろ、アメリカも中東から出てくるのかいと、結構だと、それで、だけど彼アメリカには2正面作戦3正面作戦やる力はねえだろうと、となると当然アフガニスタンにも力の真空ができるし、それは東欧にも、つまりロシアの、ね、正面である NATO 方面でもおそらく空白ができるだろうと、そしたらば1990年91年のこのソ連の崩壊以来ね、ずっとこう我慢してきたこの歴史的な屈辱ね、何この NATO がどんどん拡大してってね、ウクライナまで取る冗談じゃねえと、という気持ちになってもおかしくないと思っていて、で私はいつも言うんですけど、こういう時は1930年代と似ていて、やはりその世界の政治指導者たちがですね、間違いを犯す、勢いと偶然と判断ミスを繰り返す、それがね始まっちゃったと思って、もう典型的な例がこのアメリカ軍のアフガン撤退ですよ。もともこれ バイデンさんが悪いんじゃないんですよ、これを決めたのはトランプさんですからね。だけどそれは、20年戦ったって戦果がないんだからしょうがない、出てくるのは当たり前なんだけれども、その意味ではこのまずい1年だったなと、過去1年は。でこれでこの終わるかといったら、むしろこれは序の口で、これからはもっと難しい判断ミスが、繰り返されていくと恐れておるんですね。それがまず第1点、第2にね、このアフガニスタンっていうのはやっぱり私がこれもいつも言わせてもらってる力の真空理論って言ってるんだけど、要するにどっかの地域で、パワーがなくなると力の真空ができますよね、そうするとそれを周りの得体の知らない人たちが戦って入っていくと、同じように、アフガニスタンから米軍が撤退すれば当然力の真空ができますよね、でそこでタリバンがそれを埋めたわけですよ、だからタリバンがじゃあ全土をね、しっかりと統治できるかってできないわけですよ。だからこれアルカイダがまだ残ってるわけですよね。ということは今回アメリカのやり方がいいか悪いかって議論はあると思いますけれども、何を一番象徴してるかといえば、やっぱりアフガニスタンは変わらないと、それからここは間違いなく引き続き力の真空が続きますから、世界中のテロリストにとっては聖地、もしくは聖域になりますよね、ということは当然のことながらアルカイダは生き残る、アイマン・ザーヒリってこれエジプト人ですけど、この人がいなくなったからといってね、それはアメリカのテロとの戦いは象徴的に終わったかもしれませんよ、だけどもアルカイダは生き残りますね。
そうすると、ここで訓練をした新たな、
必ずまたどっかで起こすと思います。ただ、2001年でしたっけ、あの時に比べたらね、それはもう十分そのアメリカ側も国内そのいろいろな情報もしっかりと作ってますから、そんな2001年みたいなことが繰り返される可能性は低いかもしれません、だけどテロは絶対に続きます。残念ですけどね。
これその判断ミスの部分とこのテロが続くというところで、アメリカは、じわじわと力を落としていく形になるんですか。
それはね、もぐら叩きみたいなもんでね、全部いっぺんに叩くわけいかないから、一個一個やっていかざるを得ないし、アメリカの力が衰えたというのは相対的には中国とかの力が高まってるからそうかもしれないけども、しかしアメリカの力を過小評価するのは私は良くないと思いますね。あんな資源の多い大陸にたった3億人しか住んでないんですから、この力は絶対に過小評価すべきではないと思います。
むしろ過小評価してこの挑戦しようとすると、
それは1930年代に日本がやったことでしょ。 それは中国が別に、同じことを繰り返そうとしてるわけじゃないだろうけど、はい、図らずも繰り返そうとしてるとしたら悲劇ですよね。そうならないようにしなきゃいけません。
うーん、日本としては、
うん、
そうならせないように動く、
そう、抑止をする、うん、同時にやはりあの国際社会の一丁目一番地でいつも言いますけれども、
はい、
普遍的な価値と力による現状変更の拒否と、
はい、
2つを、まあ、頑張って維持していくしかないですね。それが日本の生き残りの唯一の方策だと思います。
自由で開かれたっていうこのインド太平洋を維持していく、う
ん、日本にとってやっぱり、海洋国家貿易立国なんですから、
はい、
それはもう自由で開かれた場所が多ければ多いほどいいっていうことですよね。
アメリカ軍のアフガン撤退、まあ、そこから ある意味 の, この、ね、地球儀を俯瞰するような形でお話をいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。詳しくは番組ホームページご覧ください。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト、 YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。